心と体の健康タイム、株式会社 N ピアの成美修平さんとお送りしています。成美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長谷倉美幸さんと成美さんの共著、少食不食会食の時代へからお送りしております。はい、はい、今日はどういった話題でしょうか。
はい、少食不食会食の時代へという本のタイトルなんですけど、
はい、
少食不食、うん、要はその量少なく食べるとか、
はい、
あとまあ食べないということですね、
うん、
それが健康につながるという考え方もありますと、うん、いうことの、例をちょっと今日は一つ紹介したいと思います。
はい、
はい、ですね、今からどれくらい前なのかな、うん、江戸時代の方なんですけどね、10歳からお酒飲んでたっていう人なんですよ。
10歳から、子供の頃から、
そう、10歳から飲酒を始めたと言われてます。
はい、
はい、田島さんはちなみに
二十歳になってから。
なあ、そんな見本のようなこと言ってます。
いや、本当本当。
あ、本当ですか。
はい、二十歳になって。
すごいですね。
はい、でも10歳って本当に子供ですよね。
子供ですよね。
うん、大丈夫なのかな
って。10歳でお酒をデビューした
デビューしてかっこいいですね、うん、ちょっと、
でずっとあの喧嘩ばっかりしてた子らしいです。
ああ、じゃあちょっと壮絶な子供の頃の
ね、
ね、
そうですね、酔っ払って喧嘩してるんですよ10歳で
それなんか酔いも早く回りそうですね、子供だと。
あ、そういう考え方もあります。
もうなかなかそんな気もしました。
しかも、ね、喧嘩してたらね、体動かしますからね、
う
ん、すごい酔っちゃいますよね。
そうですよね、体大丈夫かなって思っちゃいますけど、
ね、でもやっぱりほら、うん、昔ってね、はい、そんなにあの裕福な家も少ないでしょうから、
うんうん、
10歳からお酒を飲むということはやっぱり相当家計にも負担がかかったんでしょう。
あ、そうですよね。
18歳の時にですね、
はい、
このお酒代がなくて、
うん、
稼ぐ目的で罪を犯して、
はい、
で捕まってしま
って
、
で
牢屋に入ったと、なかなかね、
激しい
武勇伝ですね。
そうですね、
うん、
お酒のためにじゃあ罪を犯してまでもお酒が欲しかったっていうか飲みたかった。
そうなんでしょうね。で牢屋に入れられてしまったわけですよ。
はい、
でしばらく牢屋の中にいて、出獄の後ですね、
はい、
出てから駅舎さんのところに、
うんうんうん、
あのたまたまこう行ったそうですね、
はい、
そしたらまあ駅舎さんが、まあ、占い師の方ですけど、
うんうん、
その方の顔を見て、
うん、
あなたの寿命は1年って言ったんですね。
あと1年
あと1年と、もう人相にそう出てると。
はあ、人相なんだ、うん、あ、まあそうですね、駅舎の方から。
でやっぱこういうやんちゃな人でも、
はい、
駅舎の人にそうやって言われたらちょっとやっぱり怖いんでしょうね。
うん、
なんとかなりませんかと
、はい、
うん、まあ謙虚に聞くわけですよ、
はい、
そしたらその駅舎さんはあの出家をして功徳を積みなさいと、そうすれば助かるかもしれないと言ったんですね。
はい、
まあ、出家するっていうのは要はそのお坊さんのところに弟子入りをして、
はい、
ということなんですけれども、で、もう焦った若者はじゃあ どうしたかっていうとですね、近くの禅寺に行って、
はい、
弟子にさせてくれということをお願いするわけですよ。まあ、ところがあの住職は全然相手にしない、
うん、
うん、帰れと。
ああ、もうちょっと見透かされてしまったんですかね。
そうなんですね。でもそこはなんとかお願いしますと、
はい、
もう1年で死んじゃうんですよと、
うん、
そんなの知ったことかと、いろいろそういう問答があったんでしょうね、
うん、
で、まあ、必死のお願いがもうずっと続いたので、
うん、
住職はじゃあ一つだけ条件を出したんですね、
はい、
では1年間、
うん、
麦と大豆だけで生活できたら入門してもいいと。
1年間、
はい
はい、
麦と大豆だけで生活できたら入門を許しましょうと、なんでねこんな条件を出したのか分かんないですけど。
そうですよね、
多分まあ無理だろうと思ったんでしょう、
ね、あ、なるほど、
うん、お酒好きだし、
うん、そんなことしないだろうって。
しないだろうと、
うん、じゃあ弟子になりたいっていうのもその願いも取り下げるかもしれないみたいな
と思っ
ちゃったんですかね。
はい、
うん、
まあ、そしたら若者はですね、マジっすかと、
はい、
まあ、ちょっときついけど死んじゃうよりはいいからやりましょうと
ほう、
うん、ということで挑戦することになったんですよ。
1年ですね。
1年間、
うん、
そして1年後、
はい、
なんとこの麦と大豆だけの生活を見事成し遂げたそうです。彼は
これ成功したんですね。
成功したんです。
でも余命も1年でしたよね。
なのでまあちょうどね、
ちょうど
1年間
ちょうど1年間
麦と大豆だけです
ごい1年間になっちゃった、
栄養不足で死ぬっていう予測だったのかという気もしますけど、
うんうん、
うんうんですか。
いやいや、なんかそういうことなんか、ね、麦と大豆だけで生活できるのかなって。
ね、
思っちゃいます。
ところがですね、はい、この麦と大豆だけの生活がこの人物の人相をですね、すっかり変えちゃったんですね、
はい、
同じ駅舎のところに行ったら、はい、同じ人物ですかと、あなたは、
はいはい、
もう何か大きな功徳を積んだでしょうと、もう寿命がうんと伸びましたって言われたんですね。
すごいですね、伸びたんだ
ねえ。でもあまりにも変わったもんだから同じ人と思えないぐらいの人相の変わりようだったそうです。
じゃあその1年間麦と大豆で生活すると人相変わるってことですか。
ま
あ、
この人の場合はですね、多分それまでがほら乱れてたから、
ああそっか、うん、その反動があったんですかね。
反動があったのかもしれないですよね。
でもあとね、1年ですよって言われていた人が寿命ずいぶん伸びましたって、そこまで変わっちゃうんですね。
すごいですよね。まあそんな感じでこの人物は、はい、寿命を伸ばすことができたわけですけれども、この方の名前はですね、水野南北さんという方です。実は非常にあの有名な方なんです、
はい、
当時ね、
はい、
人相学の大家として、
あそうなんですか、
もうあの皇室からも贔屓にされるほどの人物になったそうです、これを機会に。
このさっきドームに入れられた人ですよね、
はい、
そんな人生まで変わっちゃいましたね。
そうなんですよ。で、まあ、この人が晩年に本を書いてるんですけど、まあ、小食は、心身を健康にするばかりではなくて、人相や運命までも好転させる力があると、まあ、自らの体験でそう言ってるわけですね。
ああそうなんだ、本当に、ね、うん、自分自身でそれを体験してるわけですもんね。
そうなんです。
はあすごいですね。
すごいですね。
こんなに変わっちゃうんだ。
まあ田島さんはどうですか、もし麦と大豆だけの生活、
ちょっと耐えられないと思います。食べたいものはあれもこれもって、甘いものとか。
麦はビールにしてもいいよって言ったらどうです
か。ビールとでも大豆だけってことですか。それも辛いですね。
枝豆おつまみにビール飲む1年間。
なるほど、うん、なんかちょうどいいセットって感じですよ ね。いやでもやっぱり食べたいですよ、ご飯も食べたいしおかずもって思います。
そうか、いくらビール好きな田島さん
いやいやいや、
それは
そうですよね、やっぱりなんか物足りない気がしてしまいますね。
まあビールとね枝豆なってもそうなのに、麦と大豆だけで1年間だからすごい頑張ったんです ね。
ね、なんかビールと枝豆っていうのがなんかちょっとそっちもいいなっていう気持ちもありつつ、
そうでしょ、全然辛そうな顔してないですもんね。
いやでも、麦と大豆だけ、でもそれ1年間続けたことでこんなに人生変わっちゃうっていうのがあるわけですもんね、体験が、
ね。まあ、みんながみんなに当てはまるわけじゃないけれども、多分やっぱりその食を慎むというか、
はい、
食を整えることで、生活とか変わったんでしょうね。
あそうですね、今までの生活がなんか本当に根本から見直された感じですもんね。
やっぱりあの乱れてる生活っていうのは、何かをきっかけにこう整っていく可能性が高いと思うんですけど、まあ、食っていうのはその入り口としては非常にいいかもしれない。
ああなるほど。
だって1日必ずに何回か食べるわけだし、
そうですね、あ基本ですしね生活の、ね、
それをやっぱりちょっとこう、わきまえる整えることによって生活全般にも影響を及ぼすっていうのはあるんじゃないですか、
ね、そうですね、食の乱れが生活の乱れにもつながるわけですね。
いいこと言いますね。
なるほど、ちょっとね今ポッと思いつきましたけど、
今日の名言、
今日の名言、
はい、
いやいやいや、
何て言いました
っけ、食の乱れが生活の乱れになることですよね、
はい、ちょっと違う気がするけどまあいいでしょう、まあ、そんなような感じ、
そんなニュアンスで、
今日の一言でございましたけど、
あじゃあやっぱちょっと小食っていうのを皆さんも心がけると、あの生活が変わっていくかもしれない、ちょっとずつでも、
ね、かもしれない、ということです ね。で、まあ、南北さんはですね、
はい、
あの食欲がない時には食べない方がいいとも書いてるんです。
あ食べない方がいい、
結構私たちって普段例えば風邪をひいたとか、はい、なんか疲れた時に、食べて元気になろうっていうね、
はい、
そういう刷り込みがあるんですけど、
ありますね、
実は食べたくない時は無理して食べない方がいいんですね。
そうなんですね、逆にそっちの方がいいんですね。
だって動物とかそうじゃないですか、ね、
その
無理やり食べてる感じしないです
ね。そうですよね、本当に思った通りというかその時の 通りに生きてる感じですもんね。
体調悪い時はただ黙って寝てるっていう、う
ん、
悪くなって、う
ん
う
ん、じっとしてますもんね。
そうそうそう、あれが本当なんだと思いますよね。
あ、そっか。なんかそう、元気出さなきゃ、食べなきゃみたいな気持ちで義務感のようになってしまいますね、うん、風邪ひいたりしてて。
そうなっちゃうとちょっと違うのかなと、
うんうん、じゃあその体が欲している通りにした方がいい、食欲なければ食べなくていいで、
うんうん、名言ですね今日体が欲してる通りにした方がいい
なんか言い方、言い方じゃないですか、ね、
なんかこうエコが効きそうな感じ。
あ、そうですか、うん、いや書けませんけど、
ね、後でこうなんかなるんじゃないですか編集で。
いやいや、しないしない、はい、流れてますもん。
あ、そうです。
あ、そうですか。じゃあ、ね、皆さんもちょっとあの無理やり食べなきゃっていう気持ちにはしなくても、体が欲してるようにすればいいですね。
そうなんですよね、はい、だから、まあ、あの食べ物の、うん、捉え方として、はい、まあ、食べ方の基本というか、うん、あのお腹が空いたら食べる。
あ、なるほど、うん、はい、
それから美味しいと思うものだけを食べる。
お、そうなんですね。
なんかあの、うん、体に良さそうだからこれ食べとこうかなって、うん、これは多分、ね、違うんじゃないかと思いますよ。
確かに、なんか健康にいいよっていうものって、なんかそんなに美味しいと思えないものありますよ ね、
よね、
はい、そう、確かにあります。
これ体にいいよって出されたものがすごいまずかったっていう、う
ん
う
ん、ね、でも我慢して食べるみたいな。
そうそう、あれはね、うん、あの体にはもしかしたらいいかもしれないけど、心の健康には良くない。
そうです、ちょっとストレスですよね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱり美味しいと思うものだけは食べましょうと、うん、
はい、はい、あ、心と体がつながってますからね。
あ、名言です、
ね、名言ですね。
なんか今日すごいですね。
すごいくはないと思いますけど、
ところどころなんかこうやってる感じですよね。
なんか書いてるんじゃないですか、なるみさんの本に。
書いてないでしょ。書いてないか。書いてたら私が言いますよ、それ。
あ、そっか、そうですね、うん、ちょっと降りてきましたね。じゃあ、
ね、今日は田島さん、なんか名言を3発
3発も忘れてしまいました。じゃあ消食も、まあ、健康も、
そうですね、
人相も運命も変えてしまう。
そうです、うん、だから、まあ、あの今言ったように、そのお腹が空いたら食べる、はい、うんうんうん、美味しいと思うものだけを食べる、
はい、
それからね、美味しいと感じる分だけ食べるっていうのが大事みたいです。
あ、なるほど、うん、美味しいものでもあんまり食べ過ぎると美味しいって感じなくなっちゃいますもんね。なんか
です
よね、そんなに食べ過ぎるとね。
お酒もやっぱりほら、あのなんか臨界点みたいなのあるじゃないですか。
ああ、そうですね、美味しく飲める、
うん、で途中から味分かんなくなっちゃったり、
う
ん、
そうですね、酔っ払ってしまったり、
そうそうそうそう、うん、やっぱりそうなるとちょっと違ってくるかもしれない。
あ、そっかそっか。
だ、自分の体が一番のセンサーですよね、
はい、うん、あ、いいですね、うん、自分の体がセンサーなんですね。
今の名言でしょ。
名言でしたね今ね、
うん、名言返しみたいな
そんな技があったんですね、
一人だけいい格好させないみたいな、ね、ちょっと頑張りました。
いや、頑張らなくても出ると思いますけど。はい、いや、わかりました。ちょっと皆さんも体の声に耳を傾けるっていうのをやってみるといいですね。
いいですね、今のも、うん、
それは書いてあると思います。書いてありました。はい、はい、
そうですね、うん、まあ、あの今日のお話っていうのは、要はその水野南北さんが経験した消食をすることで、はい、うんうん、まあ、体の乱れを、はい、直して、うん、そして心の乱れも直して、
はい、
それが結果その生活の乱れを整えたということでしょうね。
うん、ね、うん、もうこういう本当に実体験というのがね、あるっていうのがまた、あ、ちょっと自分も変われるかもしれないっていうきっかけになりますね。
はい、
わかります、
ぜひお試しくださいませ
。はい、はい、今日の心と体の健康タイムは消食について、朝食にすると健康になるし、人相も変わるかもしれないし、運命も変えるかもしれないというお話でした。成美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。